お立ちいただいて三栄546番。講読文ヨハネの黙示録第21章別章をご覧ください。ヨハネの黙示録第21章3節から7節まで。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。
見よ、神の国が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の神。
神は自ら人と共にいて、その神となり、自らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。
もはや死はなく、もはや悲しみも、嘆きも、朗読もない。最初のものとは過ぎ去ったからであった。
すると、玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は、信頼でき、また真実であると言われた。
また私に言われた言葉は成就でした。私はアルファであり、オメガである。
初めであり、終わりである。乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませよう。
勝利を受けるものはこれらのものを受けず、
私はそのものの神になり、そのものは私の異なる。続いて主の祈りを捧げます。別紙の裏面をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らに日頃の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌24番。
Thank you.
お座りください。聖書を拝読いたします。旧約聖書創世記32章23節から33節まで。旧約聖書32節23節から旧約聖書56ページ、創世記32章23節から。その夜ヤコブは起きて、二人の妻と二人のそばめ、それに十一人の子供を連れて、ヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物をも渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人は、ヤコブに勝てないと見て、ヤコブの桃の関節を打ったので、格闘をしているうちに桃の関節が外れた。門を去らせてくれ。夜が明けてしまうからと、その人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてくださいとヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのかと言って、ヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きていると言って、その場をベネエルと神の顔と名付けた。ヤコブがベネエルを過ぎた時、太陽は彼の上に昇った。ヤコブは腿を痛めて足を引きずっていた。こういうわけでイスラエルの人々は今でも腿の関節の上にある腰の筋を食べない。かの人がヤコブの桃の関節、つまり腰の筋のところを打ったからである。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1、9章24節から。新約聖書311ページ、コリントの信徒への手紙1、9章24節から。あなた方は知らないのですか？競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆、すべてに節制します。彼らは、朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから、私としては、闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ちたたいて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。以上です。祈祷を捧げいたします。ご在宅の主の神様、私たちは一生の歩みを無事終え、あなたの召しに応じ、日曜の明日、皆を賛美するため御堂に集うことを許され、心から賛美の声を上げることができ、感謝申し上げます。一種の歩みを無事に終えたというものの、私たちはあなた中心のあなたの御旨にかなった生活をしてきたのかと帰りますと、必ずしもそのようなわけにはいかず、身勝手な皆を忘れてしまうような生活をしてしまったのではないかと反省させられ、懺悔せざるを得ないとも思えます。どうぞこのような気の小さい弱い私たちをではございますけれども、あなたがあなたの愛を十分に降り注いでくださり、少しでもあなたの御旨にかなった生活ができますようお導きください。そしてあなたの御業の下で地の塩世の光として輝いて生活を営むことができますようお願い申し上げます。世の中は相変わらず諸々の争い事が多くあります。それらの争い事に対してあなた中心、あなたの対応ができますよ、あなたに沿った対応ができますようお願い申し上げます。東日本大震災から時が経つことを覚えますけれども、どうぞ命令に従った本格的な復興につな役立つことができますよう、そして私たちが常に寄り添った生活ができますよう導いてください。本日は洗礼式を を迎えようとしております。あなたについていこうと決意する、あなたがしっかり受け入れ寄り添い、そしてこれからの生活をあなたがしっかり導いてくださいますようお願い申し上げますとともに、前に立って私たちとともに歩いていくことができますよう励ましと強みをお与えください。そしてこの洗礼式をあなたが中心にあって、あなたの御旨にかなったものになりますよう、そして終えることができますよう導いてください。ただいまから私たちは牧者を通して御言葉の解き明かしを受けようとしています。御言葉を取り継いでくださる牧者はあなたが愛し愛で満たし、心から十分なものを語ることができますよう強みと励ましをお与えください。またそれを聞く私たちの心も十分大きく広げ、御言葉がしっかりと染み込んでいくことができますようにしてください。今この時を覚えつつも、これに集うことがかなわない多くの方々がいることを覚えます。どうぞそのおのおの置かれたところで私たちと同じような御恵みがございますようお願い申し上げます。とりわけご高齢のために施設等にお入りになっておられる方には、あなたが常に前に共におり、決して一人ではないことを自覚することができますよう、心に励ましと癒しを与えください。また山の中におられる方をもあなたが覚え、あなたが常に寄り添い、一人ではないということを覚えることができますようしてください。また、日常の仕事のために、出席が叶わない方については、一日も早く共に集うことができますよう、心を強めてください。教会学をあなたが覚え、尽くしてください。子供たちの大きな声が街道全体に響き渡るようにしてください。またその子供たちを指導される先生方をあなたが祝し、強めてください。そしてより良い教会学校とを導いてくださいますようお願い申し上げます。青年会を祝してください。これからの教会を担うことの大切さを覚え、あなたの前に、その中にあってあなたがお導きください。今この時世界中で行われている礼拝を祝し、あなたがその中にお立ちになって導いてください。このような願い、決して私たちの思いだけではなく、あなたの御胸にかなっていることをお願い申し上げますとともに、すべてあなたにこの礼拝をお委ねいたします。このような小さなお祈りを礼拝を始めにあたり、主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、キリスト者の目標と題しまして、中本純牧師です。
キリスト者の目標とは何であるのか。それは今こうして教会に集められている私たちが何を目標に歩んでいくべきかを問う重大な問いであると言えます。宗教改革者のカルバンは、今朝のコリントの信徒への手紙1:9-24以降の言葉について、次のような仲介の言葉を記しています。主は私たちに一つの目標を与えておられる。私たちはこの目標を目指さなければならない。また、主はこの検討や競争において、いかに行動すべきかを定めておられる。それは私たちが虚しく疲れ果ててしまわないためである。このようにカルバンは私たちに与えられた一つの目標というものがあり、それは今朝の箇所でパウロが例えているように、検討やあるいは競争といったものになぞらえて受け止められるべきものであるということを示唆しています。改めて今朝の箇所を見てみますと、ここでのパウロの表現というものは大変ユニークです。24節にこう書かれていました。あなた方は知らないのですか？競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。読んでいる皆様もお分かりになるように、彼は陸上競技に例えてコリント教会の人々が目指すべき賞があるということを伝えようとしています。皆様もご存知のように、パウロが手紙を書いていたこの時代、古代ギリシャのエーリス地方 では4年に一度オリンピア競技会が開催されており、これが後のオリンピックの由来となります。ただしこの時代に開催されていた大きな競技会というものは、今述べたオリンピア競技会だけではなく、オリンピア競技会を含めて合わせて4つほど競技会が催されていたと言われています。そのうちの一つがイストミア競技会というもので、それは2年に一度コリント教会の人々が暮らすすぐ近くの地域で開催されていました。皆様の聖書の後ろの地図をお開きください。地図の8番パウロの宣教旅行2、3というページをお開きいただけますでしょうか。地図の8番です。そちらをご覧いただくとお分かりになるように、アカイア州にあるコリントの町というのは、コリント湾を望むケンクレア港という港に面しておりました。海に面しているというのが、小さな地図でありますがお分かりになると思います。したがって今ご紹介したイストミア競技会というものは、ギリシャ人にとって海の神ポセイドンを奉る神聖な宗教行事でもあったと言えるのです。再びコリントの信徒への手紙に戻っていただきたいと思います。そのようにパウロはコリントの人々にも実に馴染み深いイストミア教理会での教理の様子を引き合いに出しながら、ここでの文章を綴っていることがわかるのです。あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。パウロは信仰生活というものを競技場で走る人々の姿になぞらえて例えています。それは全力を注いでひたむきに目標を見据えて走る人の姿を捉えており、あなた方も賞を得るように走りなさい、そのように語っております。ここでの賞を得るように走りなさいという言葉にあるように、コリント教会に連なるすべての信仰者がこうした教義をする者たちの姿と重ねて信仰生活を送るべきであるということを説いております。けれども考えてみますと、この24節以降の文章を読む際、汲み取るべき言葉は何であったかというと、それはこの9章の1節から説かれているパウロの使徒性についての議論でありました。コリント教会の人々の中には、パウロはキリストの使徒ではないと批判する人々がおりました。そうした主張をする人々は、その理由として福音宣教の働きによってパウロが生活の糧を得ようとしていたことを理由として挙げております。しかしパウロはそうした批判に対して、宣教の働きによって生活の糧を得る権利というものがあるということを主張します。その上で、だけれども自分はそうした権利を用いなかったということを述べるのです。そしてさらには、すべての人たちに対して進んで自分は使えるものとなったということを伝えるのです。22節の最後の言葉にあるように、パウロがそのようにすべての人たちに対して進んで使えるものとなった理由は、何とかして何人かでも救うためです、そのように彼は述べています。そして続けて23節でこう言います。福音のためなら私はどんなことでもします、それは私が福音に預かるものとなるためです。このように語るパウロが今、9章を終えるにあたり、コリント教会の人々に伝えようとしていることは、ただ単に自分がキリストの使徒とされた事実を弁明しようとする そういった内容にとどまるのではなくて、23節にありましたように、共に福音に預かるものとされた。コリント教会の教会員全員に、共に目指すべき目標を見据えて走ってほしい。そう願う気持ちが強く表されているということがわかるのです。イエス・キリストによって、使徒とされているのは、教会に連なるすべての人たちである。もっと言うと、キリストによって教会とされているすべての信仰者たちである。そのことを伝えているのです。教会員全員が対象となるこの教義について、賞を受けるのは一人だけ。そういった言葉が24節に出てまいりました。これは競争の中で互いに争って一人だけが勝ち抜くという意味ではなくて、教義自体は教会の人々と複数人で共に行うものであるけれども、最終的にゴール地点に完走するときには、一人一人が最後まで走り抜いたという賞を受ける。そうした意味合いが込められております。したがってパウロがここで述べている賞を受けるのは一人だけというのは、教会に集められている一人一人のことを指しているということができるのです。ですので、信仰生活というものが教会という複数人で営まれる技でありながら、一人一人にその目標地点が明確に置かれている教義である。そのように例えられていることがわかります。先ほどご紹介したカルヴァンは、こうした信仰生活の例えについて次のように述べます。教義を始めただけで満足してはならない。生涯を通じて完走するのでなければならない。信仰生活において重要となってくるのが、生涯を通じて完走する、走り抜くことであると言います。彼は続く25節から26節でさらにこう言います。教義をする人は皆、すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。おそらくマラソンをする人においてもそうであると思いますが、競技に参加する選手は日頃から様々な節制というものが課せられてきます。パウロは共に信仰生活を送る、共に走る仲間として、コリント教会の人々にこうした節制を呼びかけています。ですが、その内容というものは、競技に参加するいわゆるスポーツ選手とは異なり、闇雲に走ったり、空を打つような検討とは異なっているというのです。では、信仰生活における節制とは何であるのでしょうか。ここにおいての節制とは、今述べたようにスポーツにおける節制とは内容は異なっています。スポーツ選手が時に自分の体に鞭打って体を鍛えるというのとは違っています。しかし、では信仰生活における節制というものが何かしら観念的なもの、あるいは自分の思考的なもの、頭の中での節制に関するものかというと、それとも異なっているのです。それについてはすでにご紹介してまいりましたように、パウロは私たちが与えられているこの肉体もまた重要であると言っているからです。彼はすでにお読みした6章19節で、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。そう言っていました。つまり私たちが信仰生活という教義を完走を目指して走り抜く上で、いわゆる二元論的に霊と肉に切り離した理解のもとで、そういった中での節制が生じてくるのではない。生身の私たちが 味わう生活の営みにおいて、この肉体も味わうであろう様々な営みの中で節制が生じてくるというのです。では信仰生活における節制とは具体的にどういったものであるのか、その答えが27節に書かれています。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためです。自分の体を打ち叩いて服従させる。パウロは私たちの体を打ち叩いてまで服従させることに、これら信仰の節制というものが現れていると言います。まあ、なんとも厳しい言葉であるように聞こえます。そのように聞くと、私たちは何かしら修道院における禁欲主義のような極めてストイックな生活というものを思い浮かべてしまいます。それらをイメージしていると、自分には到底できそうにない。そのように誰しもがつい思ってしまうのではないでしょうか。ですが、そういったいわゆる修道院における修道士たちのような生活をパウロはここで求めているのかというと、それもまた違うような気がするのです。大幅な枠のところでは、修道士たちが行っていることももちろんその目的は間違ってはいないと思います。ですが、この聖書の御言葉の部分で申し上げるならば、それは少し違うと思うのです。考えてみると、私たちが自分の生活について自堕落で、到底修道院にいるような修道士たちの生活とかけ離れていると思ってしまいますが、今、パウロの述べたこの聖書の言葉の内容というのが、そうした修道士の人たちとは違うと申し上げた理由というのが、考えてみますと、私たちが自分のことを自堕落と思ってしまう以上に、この時代のコリント教会の人々の生活はさらに乱れていたからです。そうした人々に向けてパウロは節制を呼びかけているのです。ではここで語られている節制とは何であるのかというと、それはパウロが自分の体を打ち叩いてまで服従させることであるということです。ここで使われている打ち叩くという言葉、これはかなり激しい言葉遣いです。それこそ剣闘士が相手の体を拳で殴りつけて相手を打ち伏せるような、そういった時の言葉遣いであります。先ほどお読みした創世記32章に出てきました神様とヤコブとの格闘のシーン、あそこで行われていたような、そのような相手の体を拳で殴りつけ相手を打ち伏せる、そういった描写で用いられる言葉であります。そこまでして服従させるというのです。その服従とは一体何が何に対しての服従であるのか、そのことを読み取っていただきたいのです。それは私たちがこの身も心も魂も信仰もすべてをイエス・キリストに明け渡し服従させることを伝えています。私たち一人一人が各々置かれた生活の領域の中で、様々な価値観のもと生活の座というものを見失いつつあるその中で、自分自身の命の根源であるイエス・キリストに再び呼び戻され、そしてこのお方のもとで再び生活の基盤を取り戻す、この繰り返しの歩みこそ私たち信仰者が生涯にわたり走り抜く教義であり、そこにおいてキリストに徹底的に自身を明け渡す、このお方に服従するということが常に求められてくるのです。それは私たちの家庭において、職場において、学校においてもそうであります。今自分は自分でありながら自分でない、イエス様のものとされている、そのことをどれほど明確に私たちは確信することができるだろうか。祈りを通して日々の生活の中でそのことを問うていくのです。 今朝の礼拝において洗礼式が執り行われます。それは神様が選び召し出してくださった兄弟が、私たち仙台東六番町教会の新たなる神の家族として加えられる喜びの出来事です。日本キリスト教団信仰告白に告白されているように、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いです。神様がその一方的なまでの恩寵をもって召し出してくださった兄弟が、それに応える形で信仰告白を口にし、またそれとともに教会に集められた私たちが共に信仰告白を口にして、この兄弟を家族として迎え入れます。神様が生み出してくださるこの喜びの出来事を前に、私たちは今朝のパウロの言葉から、教会というものがキリストの福音に共に預かり、このお方の支配のもとに共に立たされている信仰共同体であるということを知らされるのです。そうしたときに、私たちは今朝の箇所でパウロが例えているように、共に走るものとされた信仰共同体、神の家族、教会員、これらの人々というものが、互いに争い合うための仲間ではなくて、互いに励まし合い、互いに祈り合う、そうした競技場の仲間であるということを教えられます。その中でさらに一人一人が朽ちることのない賞を目指してひたむきに走る。時にそれは、先ほども紹介した創世記32章に出てきたようなペヌエルでの格闘のように、神様から打たれながらも、それでも祝福されるまでは決して離しませんと、しつこくしがみつくヤコブのような、そうしたしぶとい信仰、イエス様からの救いを求めるしぶとい信仰が、やはり求められてくるのではないかと思うのです。この創世記32章では、当初ヤコブと格闘をしていた神様でありましたけれども、夜明けが近づいてくるにつれて勝てないと思い、急遽関節技に移ったのです。ですので、ヤコブの腿の関節は外れます。それでもなおヤコブは、いいえ、祝福してくださるまでは離しませんと懸命にしがみつきます。こうしたしぶとい信仰というものが、実はこの教義の中で、教会生活の中において、互いに共に走る仲間たちと祈り合う中で与えられてくるのです。それが実生活において生かされるのです。ひょっとしたら、そうした姿というのは見苦しいと思われるかもしれません。でも見苦しくても良いのです。私たち一人一人の信仰というものは泥臭いものであると思うのです。泥臭くて格好悪くて見苦しくても、それでも懸命に神様にしがみついて祝福されるまで決して離しませんと、そのように神様に面と向かって言い放つ、そうした信仰が私たちには与えられているのです。これより持たれます洗礼式、私たち仙台東六番町教会に新たに加えられる家族のために、私たちは引き続き祈ってまいりたいと思います。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、使徒パウロがコリント教会の人々に願った事柄、それは共に走ってほしい、あなた方もキリストの使徒とされたのだから、そうしたメッセージが込められています。私たち仙台東六番町教会に連なる一人一人も、まさにキリストによって呼び集められ使徒とされている者たちであります。そして今朝新たに一人の兄弟が加えられます。あなたの御業を心より喜び感謝いたします。どうかこの兄弟にかかる一切を あなたにお委ねいたしますから、引き続き私たち仙台東六番町教会に連なる一人一人をあなたが伴って一緒に走り抜いてください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌270番をご一緒に歌いましょう。
与えた。